皆さんのご協力のもとに何かこう訓練か試験みたいな形になってしまいましたけれども、神様の前に一緒に礼拝できることを心から感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。愛する父なる神様、あなたの御手の中で今ここにまた共に礼拝を捧げ、お言葉を共にいただく時を許されました。主の御手の中にあると信じて、まさに信仰によって今お言葉をお取り次ぎさせていただきますけれども、主よ憐れんでください。語る者も共に御言葉を聞こうとしている兄弟姉妹たちをもあなたが支えてくださいますように、そして何よりもあなたの御旨が共有できますように、そして日々の生活の中で信仰によって決断をし行動することができますように、そんな支えとなりますように、どうぞこのひとときを導いてください。はじめに尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。原稿を読むような形でさせていただきたいと思います。このヘブル人への手紙の中で、ここでは信仰によってどのような決断をし、どのような行動を取ったかを示すことによって、信仰とはどんな行動を取らせるのか、どんな決断をさせるものなのか、信仰とは何かではなくて結果としてどう私たちは決心をし、どう行動を取らせるのか、そのことを教えていこうとしています。まず第一に、信仰は恐れを克服させるものだということを伝えています。この23節でこうございます。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰は恐れを克服すると結論づけることができると思います。モーセの両親の信仰を述べたものであります。この背景となっているのは出エジプト記の一章でございます。そこを見ますと、エジプトの王パロは自分の国で増え広がっている異邦の民イスラエルを恐れ、彼らを何とか抑え込み込もうとしました。しかしそれは失敗に終わりました。そのためにエジプトの王は全てのイスラエル人に対して、生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならないと命じました。この命令は当時でもです、この古代のどの時代の定めよりも過酷なものだと言われます。しかしモーセの両親は信仰によって王の命令を恐れず3ヶ月の間隠しておいたとあります。このヘブル人への手紙の著者はですね、王の命令をも恐れないこの両親の信仰を称えています。で、その両親にこのような大胆な行動を取らせた理由は何か、それはここを見ていきますとこうございます。彼らはその子の美しいのを見たからです、こう言っています。この美しいのを見た、かわいい、まあ皆自分の子供はかわいいと思うものですから、決してモーセの両親だけではないだろうと思います。ただこのことについてステパノという人はこの出来事を人の働きの中でこう言っています。7章です。神の目にかなった可愛らしい子というふうに言っているんです。そうしますと、 ただ単に親が自分の子供を可愛いと思うだけではなくて、信仰によってその子供を見たときに、この子には特別な使命がある。神の御旨にかなっている。そういうこう思いをこの両親は持ったというふうに、新約聖書の記者たちは理解しているようであります。ですから、このヘブル人への手紙も、また、使徒の働きを書いたルカも、モーセの外見上の美しさや可愛らしさが、親の心を動かしたというだけではなくて、それ以上の何かをこのモーセに見た。まだ生まれたばかりの赤ちゃんだけれども、信仰によって、神様の約束がこのモーセにあるというふうに見たというのであります。しかし、この出エジプト記の一章を見ますとですね、一章二章を見ますと、どう見ても3ヶ月の間隠し通したとあります。で、3ヶ月以上は何かというと、二章の三節でこう言っています。出エジプト記ですが、もう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴製と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みに置いたとあります。そうすると、私たちが考える信仰を持ってというならば、なぜ3ヶ月以上も隠さなかったのか。パルを恐れなかったならば。なんか私の考えている信仰の勇者の姿と違うんです。結局は恐れたんでしょう。と思うんですが、このヘブル人への手紙の記者はそこを言っていないんですよ。ということはね、私たちは私の考える信仰者の信仰のあり方というのは、パロ王も恐れないというならば、3ヶ月以上経ったとしても隠し通す、自分で育てるという、そういう信仰こそが勇者の信仰のように思うわけです。でも聖書の記者は3ヶ月経って、そしてナイルの川にそのパピルスの編んだ歴製と、そして樹脂でこの囲った籠の中に置いた、そして結果的にはパロのその娘の、まあ妹っていうんですけども、息子になるという、そのことまできっと考えてはいなかっただろうと思います、この両親も。だけれども、私はこの聖書の記者がですね、私たちが考える信仰者の勇者の姿とは違ったとしてもです。これも3ヶ月の間以上は隠しきれなくてナイルの側に置いたとしても、それも聖書の記者は信仰によってなした。という結論付けているのではないだろうかと。私たちはどうしても信仰の勇者のこの姿というのを、理想というものを考えます。でも聖書の記者はこのモーセのことについてもそうなんですが、私たちが考える 理想的な信仰の勇者の、あの大胆で、そしてこの力強いあの歩み、計画、行動じゃなかったとしても、信仰によるというのは、私たちのその理想とは違った行動であったとしても、それが神に委ねるという、将来のことも含めて任せて、そしてナイルの川に置くということがあったとしたならば、それも信仰によってなんだろうと思います。ヘブル人の手紙のこの著者は、一見信仰がないように見えます、このような行動も信仰によった結果とひとまとめにくくりつけて、ひっくるめて言っている言葉ではないでしょうか。どんなに弱く信仰者の理想的姿とは違っても、 神の御手を信じて成した結果ならば、それは信仰によると言っているのではないだろうか。だからここのところで信仰によって3ヶ月の間隠されていたというこのことだけで全てを言い表している。で、ですからナイルの川にカゴの中にモーセを置いたということも、これも実は信仰によってパロ王の命令を恐れずに信じるところを行ったという意味で、信仰は恐れを克服させると言える。で、二つ目、次にですね、24節から26節を見ますと、言えることは、モーセは信仰によって、信仰というのは何を取り何を捨てるかという選択のその力となる。信仰は捨てるものと取るものとの選択をさせる。これが信仰の一つの姿だと言えます。ここを見てみますと、パロの娘の子であることは、これは社会的名誉、地位、または王家の財宝、あらゆる快楽ですよね、その約束、それを捨てたということであります。で、ここで誤解してはならない点があります。ここに24節で、信仰によってモーセは成人した時という言葉が付け加えられています。成人した時という言葉が付け加えた意図というものは何だろうかなというふうに考えますと、つまりこれはモーセが何も考えずに、何も知らないで、何の熟慮もなく選択したということではないことをここで言っているのではないでしょうか。わざわざ成人した時という言葉を入れることによって、モーセは自分の判断で十分に考えた後、何を選択したかということがここに記者を通して伝えられているのではないでしょうか。ですからここでモーセが信仰を働かせ、選択させた。その決断、それは事前によく熟慮し、そして考え抜いた結果であって、何も考えずにしたということではない。ですから信仰というのは、決して、何も考えないで行動するということではないということであります。このように決断したモーセの信仰というのは、25節でこう言っています。儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたとあります。モーセは2つの選択肢の中でちゃんと分かっていたということを、この聖書の記者は言うのであります。その選択肢というのは、先ほど言いましたように、苦しむか、それとも儚い罪の楽しみを受けるかのどちらかだとこう言っています。で、その時彼モーセは信仰によって後者の儚い罪の苦しみを受けるより前者の苦しむことを選んだというんです。で、しかもですね、この苦しむというこの言葉なんですが、この言葉は実は期限がない言葉だそうです。いつまで苦しむという、そういう限定されていない苦しみは、ずっと続く可能性のある苦しみです。しかし儚い罪の楽しみというのは、これは一時的なもの、そういう比較があるようであります。ですからこの儚いというこの言葉の中には、ひとときのという意味もあるそうです。ですからひとときの罪の快楽の中に生きるよりも苦しむこと、それは ひとときの苦しみではないんです。期限の限定されていない苦しみです。で、そのことをモーセはちゃんと分かった上で選んだと言っているんです。これがモーセが選択したときの、成人したときの、ごめんなさい、成人したときの信仰によって選んだ選択だ。ある人たちは言うかもしれません、これは非現実的で、そして不合理な信仰者の自己満足的な優越感でしかない。ひとときの快楽を提供するその今のパロ王の王族としての生活よりも、たとえいつまで続くかわからない苦しみ、まさに神の敵の標的となるというこの現実の中に生きることを選ぶ。これは逆に言うと信仰によらなければ選び取れない事柄だというふうに著者は言うんです。ですからこのヘブル人の手紙のこの受け取っている人たちもそうであります。まともに普通の現代の人もそうなんですが、普通に生活しているならば、私たちは決して困難な苦難な道を選ぼうなんていう、そんな馬鹿げたことの選択はしませんよ。でもしするとするならば、信仰による以外の決断はないであろう。それはこのヘブル人の手紙の著者が、この著者のこれを手紙を受け取った人たちに対して、これは大きなメッセージだろうと思います。今あなた方があえて信仰のゆえにこれから迫害を受けるかもしれないというその苦しみ、いつまで続くかわからない、でもその苦しみをあえてあなた方が選んでいるというのは、あなた方は信仰によるんだということであります。私たちはこの信仰によるということを掲げたときに、現代ではどうでしょうか。信仰に従って神の言葉に、また神様に誠実であろうとするときに、さまざまな非難中傷が起こります。狂信的、カルト的、またはバランスを欠いた誤り、そのような言葉がぶつけられてくるのではないでしょうか。しかしまさにモーセの選択は信仰によらなければ、これは決して選ぶことのできない勝ったであろう選択である。しかもそれはこの神の民と共に苦しむことを選び取ったその選択であります。しかも26節を見ますと、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いましたと。キリストのゆえに受けるそしりというふうにこの著者はキリストと結びつけています。ということはね、このヘブル人への手紙はずっと旧約聖書の中でなされてきたいろんな儀式、律法というのはキリストを指していることを言ってきました。そしてこの手紙もキリストのゆえに苦しむ、迫害を受けて困難を受けるであろうクリスチャンたちに対して語られたものであります。ですからこの著者は言うんです、モーセもこの時代のクリスチャンたちも同じ視点に立っている存在だということを自覚させていくわけです。それは現代の私たちも同じような選択をいつもさせられているのではないでしょうか。そしてただ単に苦しむを選んだというので、その先があるんですね。何かというと、26節の後半で、彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのですというふうに言っています。この言葉はモーセもクリスチャンがより高い目標に目を据えている、そこに目を留めているということを言っているわけです。ただ単に苦しんでいる、そっちを選んだ、物好きな、ではないんだ。当時のモーセも、そしてまた、この 手紙を受け取ったクリスチャンたちも、そして現代の私たちも、私たちの視点はもっと高いところにあるんだ、目標はもっと高いところに置いているんだよということを伝えようとしています。つまり目を離さなかったというふうにここで言っています。この目を離さなかったっていうのは顔を背けなかったという意味であります。あるものから他のものに故意に向きを変えなかったという意味であります。つまりキリストによって与えられる救いにいつも顔を向けていた。そこから故意に目をそらすことはなかったということの意味があります。ですから与えられるものから目を離さなかったんだ。そうした時に信仰による選択、それがたとえどんなに苦しみが続くものであったとしても、私たちはいつも福音によって約束されているその救いという、そこに目を止めていた。そこから目を離さなかった。だから選択したんだ、できたんだというのであります。そして次に3つ目、信仰は目に見えないことを見させるということをここで語っております。27節で、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ぬようにして忍び通したからですと言っております。目に見えない方を見るようにしてというのであります。これはヘブル人の手紙の11章の1節で言っています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとこう言っています。この言葉に基づくものであります。モーセが選択したことの結果として、目線を神様の約束に置いていた、そこから目をそらさなかった結果としてエジプトを立ち去ったと短く要約されます。そしてその時に杉越の守ります、イスエジプトからイスラエルの脱出が起こるわけであります。でそこら辺の細かい銃の災いだとかというものは全部省きます。ここでヘブル人への手紙の著者が伝えたかったことは、やはり信仰の力強い働きにあったのではないでしょうか。著者が伝えたかったモーセの信仰は、王の怒りをもう恐れない、無視することのできる信仰であったということです。当時において王が絶対的な権力を握っていたのですから、モーセのこの思想、行動はですね、大変な行動であったということができます。この世の王、権力よりも偉大な神のみを信頼して勝ち取った働き、技だとこの聖書の記者は伝えるわけであります。この自分の権威が無視される、これほど腹の立つことはないだろうと思います。これはエジプトの王だけではないです。現代人でもそうです。自分の権威や立場が、言葉が無視される、これほど腹立たしいことはないでしょう。怒りに燃えることはないだろうと思います。当然パロ王の怒りもこれは激しいものになります。ですから何か言いますと、次のことが起こります。これはあのエジプトから出たイスラエルを、これを追い、そして皆殺しにするという、引き戻すというパロ王の行動に出ます。 そうすると29節、信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りましたと
あります。
この時に前は海、後ろはエジプト軍、そして怒りに燃えたパロ王の軍隊を後ろに控えて航海にたどり着きます。その時モーセの信仰によってイスラエルの民は同意していきます。しかし出エジプト記を見ますと、その間にいろんな出来事が起こりますよね。モーセに対していろんな文句を言います。ここで私たちを殺そうとでも言うのかというふうに言って、モーセの言葉に対して反対の意見を言います。でも結果的にイスラエルの民はモーセに従って航海を渡ったんです。いろんなそれまでの間にいろんなことがあると思います。いろんな葛藤が起こると思います。でも聖書は言うんです。最終的にモーセの神様によって言われた言葉に従って航海を渡ったんです。私たちも信仰生活の中でいろんな問題が起こるし、いろんな葛藤が起こるでしょう。そして時にはいろんな教会の中でいろんな軋轢も起こるかもしれません。しかし教会はなんだかんだ言って結果的にイエス・キリストの贖いを信じる集団であります。そしてその集団は最終的にキリストに信頼して天の御国に凱旋する者たちの集まりです。これが大切なんですよ。その間はいろんなことがあるかもしれません。でも最終的に神のお言葉に信頼をして、そして神の国を待つ、その決断をすることなんです。私たちはややもするとその過程にいろんなことが起こると、ああもう私はダメだ、これはもう信仰者じゃないんだ、いやもうこの教会はダメだ、いろんな問題が起こるからと言ってしまうかもしれませんけど、その過程においてはいろんなことがあったとしても、私たちは最終的にキリストの贖いに信頼をして天の御国の到来を待ち望むとするならば、それは信仰によるんです。それが称賛されるんです。その過程がどうであろうと、信仰に立った時に神様の前に受け入れられるものとなる。このことをモーセのこの航海を渡りました。しかしエジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいましたっていうのは、信仰によらないで渡ったからであります。信仰を持ってない集団の追随って言うんですか、イスラエル人の後についてきたとしても、モノマネをしたとしても信仰がないならば、それは滅びるんです。モノマネであってはいけないんです。そのことを私たちもします。一人一人がもうその言葉に従って神の導きとして信じて航海を渡った結果渡れますけれども、たとえ似たような行動を取ったとしても信仰によらなければ滅びるんだ、神の前に価値はないということを私たちに教えているところであります。そうしてこの信仰の戦いはですね、実は今までの事柄は訓練でありますし、信仰によってどうするかということの今度はもう2つ、30節と31節で、信仰に今まで私たちはアブラハムだとか、まあ、旧約聖書の最初のところをこう見ていきますと、アベルの信仰だとか、またはエノクの信仰、ノアの信仰、そしてアブラハムの信仰、そしてヨセフの信仰、ヤコブの信仰、それらを見てきました。そうすると、そして今モーセの信仰を見ました。そうすると偉大な人物と言われる人たちの信仰というものを見てきました。そうすると信仰というのは人によるのかっていう問題が出てきます。 人によらないんです。信仰はその人がどんな人であるかだとか、生まれがどうであるだとか、偉大な指導者であっただとかということによらないんです。その例が2つあります。1つは30節です。信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。これほど信仰において考えさせられる出来事はございません。なぜか、最初の1日目は1回回るエリコの城、約束をどうしても手に入れるときに、そのエリコの町は通らなければなりません。障害です。約束のものを手に入れるときに受ける障害であります。そのときに、その障害を乗り越えるときに、神様が言ったことは、最初の一日は一回回る、黙って、で2日3日4日5日6日で7日目には7回回って時の声とラップを。ちょっとこれ考えてみてください。こんなことで城壁が崩れるなんて、馬鹿げたことのように思われます。7回回ったことと、ラッパと時の声で城壁が崩れたわけではありませんよね。ここに信仰によってと言っています。信仰がないならば、たとえ7回回ろうと時の声を上げようと、そしてまたラッパの声を吹き鳴らそうと、これは城壁は崩れなかったんでしょう。でも神様が言われたことを、神様はそれを実現すると信じて、神様のお言葉に従った信仰の結果、あのエリコの町は征服することができた。ここは魔術的なものではありません。ですから7回回って、そしてラッパと時の声を、それが城壁を崩したのではないということを、この聖書の記者は言うのであります。本当に愚かなことのように、まさに子供騙しのようなことのように思えるけれども、たとえそうであったとしても、信仰によって神に従ったときに、神様はそれを勝利に導いてくださる。私たちは時々思います。頭がいいです、みんな。だからこんなバカな、こんなことで勝利を得られるはずがないと。私たちは神様が信じるだけでできるんだなんていうことは、とてもじゃないけど信じられないというふうに言うかもしれません。多くの賢いという人は、そういう人が多いです。神様が信じる信仰だけで、この世界も、また私たちが神の国に入ることができるんだ、許されるんだ、そんな簡単なことで神様が私たちを許してくれるはずがない、天国に入れるはずがないと賢い人は言います。でも信仰によるならば、それは実現をする。今の目の前に起こってくる、これから私たちはどんな計画を持ってます？皆さんそれぞれ確定、その時いろんな障害があると思います。でもその時に信仰によってその一つ一つを解決するという信仰を働かせないならば、その先には進めませんっていうことです。たとえどんなに知恵を働かせようと。でも逆に言うならば、信仰を持ってそこの問題に取り組むならば、それは必ず崩れる、取り除くことができる。このことを言います。そして31節です。もう一つです。信仰はというのは偉大な人によのみできる。モーセだからできた。アブラハムだからできた。ということではないことを言います。それはラハブであります。遊女ラハブです。遊女ラハブが、これはイスラエルの歴史の中で、決して入れたくない出来事だと思います。遊女ですから。しかも異邦人ですから。こんな人物が、イスラエルの歴史の中で重大な役割を持つなんていうことは、きっと誇りとして入れたくないだろうと。しかしあえてヘブル人の手紙の記者はこれを入れたんです。この人で、このことはヤコブも入れています。つまり大切なことはヤコブも言うんです。信仰によって行動したことに価値があることを言います。生まれや育ちに関係ありません。 ということを伝えようとしているんですよね。私たちはよく言います。ああ、牧師だから、伝道者だから、宣教師だから。私なんかもつい言っちゃうんですよね。あの先生だからできたんだとかね。あの先生だから耐えられたんだとか。あの人だからって言ってしまう。でも、このヘブル人の手紙の受け取った当時のクリスチャンたちはどうだったでしょう。モーセだから、アブラハムだから。そうではないことをここに気づかさせられたのではないでしょうか。最も卑しい、いや石打ちによって殺されるような立場のあの遊女のラハブがここに信仰によって救いを得たことをここに挙げています。ここに信仰によることの大切さ、力強さ、このことを余すところなく伝える出来事がラハブのこの出来事だったというわけであります。誰々だからできたという問題ではない。問題は信仰によるかよらないかということが大切なんだということを、今迫害が起こるかもしれない、国家的な迫害が起こるかもしれないという危機感の中にあったときに、自分は耐えられるだろうか、自分はイエス・キリストの贖いのその救いにいつも目を留め続けて、そしてその信仰を持ち続けることができるだろうか、私には無理だと不安を抱えている人にとってこの記事は大きな励ましになったんじゃないでしょうか。私たちもそうです。初めから諦めないでください。信仰によって私たちは今の将来に向かって得られる幸いのためのさまざまな困難を、私たちは本当にいつまで続くか分かりません。でも信仰によってその一つ一つを乗り越えることができる、崩していくことができる。それは生まれや育ちに関係ありません。あの人だからという特別なものがありません。信仰を働かせるならばそれは私でもできる。このことを教えられるんじゃないでしょうか。諦めてしまう理由は何一つありません。そのことを教えられます。まあ個人的になりますが、本当に、今回も皆さんの祈りと支えと協力によって入院生活が支えられました。本当に自分は牧師として資格があるんだろうかとか、また迷惑かけるんじゃないかとか、いろんな思いが湧いてきましたけれども、しかし主にある兄弟姉妹の信仰と、また約束と、神様の何よりも召しであるというその信仰によって、ずうずうしく今朝実は週に高根町で中川先生に説教したいんです、させてくださいと言いました。できるかどうか分かりませんでした。でも無謀ではなくて、それも神様が良しとしてくださっているならば乗り越えることができるだろうなって、本当に私にとっては皆さんから見れば小さなことかもしれませんけれども、非常に大きなことでした。なぜならば、だって8月いっぱいまで休むのは休めたんですよね。そういう約束で皆さん了解を得てましたから。でもあえてさせていただきました。不十分ではいつも覚えながらも、信仰によって十分考えた上でなすことができたならばというふうに一つの決断をさせていただいて、受け入れていただきました。心から感謝いたします。そしたことをお祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。信仰によって言葉は短く、またありきたりのように思われます。しかし信仰によって 決断をし、信仰によって行動する。そのことがどんなに大きな技をなさせるものであるか改めて教えられます。私たち一人一人は弱いものですけれども、主がお与えくださった信仰によって、これから起こるであろうさまざまな出来事を立ち向かっていこうとしています。そこに主よ、勝利を確信することができますよ。ヘブル人への手紙の中で励まされた多くのクリスチャンたちが迫害の中でその信仰を耐え続けたように、私たちもこの世にあって信仰のゆえに、まさに大きな神様の天の宝を目指しているがゆえに、すべてにおいて耐え忍ぶことができる、その望みをいただくことができますように、助け導いてください。感謝をし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。